新聞業界とテック業界、同業界で戦う経営者が独自の視点で業界を切り抜くポジティブトークエンターテイメント、テックペーパーの時間です。こんにちは、司会の庄司です。本日も工藤社長と一緒に、ビジネスに役立つ情報を発信していきたいと思います。ということで、本日のテーマは、はい、長谷工新技術を、実物件で検証、はい、社員が住みデータ収集というところで、うんうん、僕がすごくそのなんだあすげえなって思ったのは、はい、実際に社員が住んで、うん、もっとこうしたらいいみたいなことをやってるって、うん、すげえなって思ったりして、うんうん、はい、うちの業界で言うともうすぐそのフィードバックが来ちゃうというか、うん、レスポンス来ちゃうって新聞入ってないよとか、う
ん、なるほどなるほど、
あの隣の家取ってないはずなんだけどなんか隣の家に入ってんだけどとかそういうのも、言われちゃうんで、あ、すいません、うん、間違ったんすねっていうのがあったりして、うん、まあそういうのをこうちゃんとこうデータ収集してんのってすげえなーって思ったんですけど、実際にその工藤社長の会社とかって、うん、どういうふうにその、まあ、社員がこう、はい、からヒアリングするというか、まあ、実際にリリースした後なのかする前なのか、うん、まあ、どういった仕組みでよりいい商品を提供していくため の、はい、その仕組み作ってんのかなっていうのを聞きたいなと思って。
ああ、なるほどなるほど。そうですね、まあ社員もありますし、例えばお客様からの収集もあるので、うんうん、まあそれでちょっと分けて考えると、例えば、うん、社員に関しては、もう毎月、うん、自社でミーティングをするときに、うん、なんか、こういう仕組みあったらいいとか、なんか、こういう福利厚生あったら、うん、なんだ、採用が増えたりとか、あと働きやすくなる、うん、なんかあるみたいな感じで、はいはい、私から聞くようにしていて、で、直近であった例として、うちって夏季休暇と、年末年始の休暇、お盆とか、うん、年末年始の休暇に関しては、基本自由に取っていい制度だったんですよ。
う
ん、有給はもう好きに使ってください。で、うんうん、プロジェクトの影響がなければもう何でもいいですよっていう感じで。うん、
はいはい。
で、なんでこういう制度取ってたかというと、私たちの会社って、うちの会社は、うん、社員全員がやってる仕事違うんですよ。
はあ。
お客さんが違うので、
うんうん。
うん。なんか全員が、同じ仕事を、同じスケジュールでやってるわけじゃなくて、
うん。
全員が違う仕事を、違うスケジュールでやってたので、はあ、一日の休みって取れなかったんですよ。
はあ、まあそうだね。確かにそれは無理だね。
そうそうそう。なので、この日が休みって決めてなくて、
うんうん、
ただお盆とか年末年始って大体休みなんで、お客さんの方も、
まあ他の業界も休みだよね、
うん、そうそうそう、うん、だからそこは休みにしていいんじゃないですかっていう提案が社員からあったんで、うん、じゃあその日はもう、うん、有給使わないで普通にもう休みにしようっていうことを2ヶ月ぐらい前かな、決めましたね。
おう、なるほど、はい。じゃあ年末になる前に決めたと。
あ、そうそうそう。だからもう有給も使わなくていいし、仮に年末、12月の29日から、うん、1月3日まで弊社休みっていう仕組みを作ったんですけども、うん、まあそこで出勤ってなったら割増で払うよっていう感じにしました、
ね。
ああ、
なるほど。休日料金だよねってこと。
まあ、結構これ喜ばれましたね。まあ、社員の人がそういう提案をしてくれて、じゃあ、うん、もうすぐ私がじゃあそういう仕組み入れようっていう感じで。
なるほど。
はい。で、まあこれが社員さんからのその、うん、なんだ、データ収集ではないですけど、その意見収集みたいなところ、
うんうん。まあそうだね。うん。より良くなるための改善、うん。そうそうそう。っていうことだね。
まあ他にも、こういう感じで月1回とか、月、うん。うん、何回でも、うんうん、こういう提案とかはいろいろ聞いて、必要であれば入れるっていうことをしていて、
うんうん、
で別にお客様向けの話をすると、
うん、
納品後とかに必ずインタビューを実施してますね、うん、うちは。お客様に。結構僕の Facebook とか、ホームページの制作実績とかよく載せてると思うんですけども、
うんうんうん、
だいたいインタビュー付きなんですよ、お客様の。
なるほど。はい、はい。うん、
で、なんかどういうとこが良かったのかとか、うん、ご依頼前の悩みなんですかみたいなインタビューを聞いて、うん、で、それをまた、はい、分析をして、社内で、まあ、こういうフィードバック来たから次回はこうしようみたいなことはしていて、
うんうんうん、
常にその、なんだろう、お客さんの声とか社員の声を生で取りに行くっていうことは意識してますね、うん、うちは。
なるほど、なるほど。まあ、忘れちゃう時もあるしね、みたいな、ね。
そうそうそう。あと、こちらからやっぱり行っていかないと、はいはい、なんだろう、やっぱり投げかけないと、うん、答えてくれないんですよね。
うん、まあまあまあ、そうでしょうね。基本的にはそうでしょうね。
うん、で、まあ、やっぱりそういうところがあるので、うん、まあ、トップとか会社の上の人たちが主導して、うん、データ収集しに行くっていうことは意識的にやってます、うん、うちは。
なるほど、なるほど。
はい、うん。他の会社でそこまでやってるのは、うん、やってるとかやってますし、
うんうん、
やってないとかやってないかもしれないですね。
うん、なんかあんま聞かないなと思って、そこまでまあ、しっかりきっちりやってるところはそこまで聞かないなっていうのは、まあうちなんかだと、うん、そこまでなんかがっちりとヒアリングするってこともないというか、
うん、
まあざっくばらんに喋ってる中で、ああじゃあこれこうした方がいいかねみたいな感じで、まあ作業の順番を変えたりとか、
はいはいはい、
なんだ件数を、なんだ右から左、右の人に増やして左の人減らしてみたいな、
はいはいはい、
なんかそういうのはもう本当にそのざっくばらんな時に、
うん、
なんていうんですかね、雑談の中からじゃあそれやっちゃおうみたいな、まあそれこそまあ中小というよりうち零細に近いんで、
うん、
なんでまあそういう形でやっちゃうっていうのは多いかも、こういう会にしましょうみたいなのはないな。
ああ、これはうん、まあ僕の考えですけど、
うん、
やっぱりお客様の生の声とかは、うん、それ自体が価値があると思っていて、
うんうん
うん、うん、なんだろう、お金払って取れる話じゃないと思うんですよ、これって。
うん、確かにそうね。そうね。それはある。
うん。で、そういうとこに今、価値があると思っていて。
うんうん。
うん。だから、例えば、庄司さんの会社で言うのであれば、うん、やっぱり、一件一件配達の、なんか、質はどうですかとか、うん、なんか、ちょっと嫌なとこないですかみたいなインタビューをして、で、それをこう、うん、収集してできた、収集して得られたお客様の生の声っていうのはすごい価値がある気がしますね。
うん、うん、
うん。で、例えば、もうこれもすごい、まあ、今思いつきなんですけど、配達のここが良かった、ここは悪かったとかって、多分、
うんうん、
まあお客さんザクバラに言ってくれると思うので、
うん。
で、それを気をつけてやって、お客様の満足度を上げていくと、それがノウハウになるじゃないですか。
うんうん、確かにね。それはノウハウだな。
それを別の販売店さんとかにレクチャーするとかも、
うん、
してマネタイズもできるでしょうし。
うん、うん、
うん。なんかやっぱり、そういう生の声っていうのは価値がある気がしますね。
うん、確かにな。
うん。
うん、なんだろうね。
うん。
うん、言うなれば、結構すぐそういうのが入って、悪いところはね、もうすぐ入ってくるんだよ。
ああ、悪ければ入りますよね。
うん、で、うん、いいところは確かに、その、うん、もっとこうしてくれたらいいのになみたいなのとかは、うん、多分あるんだろうなって思って、いいことした後に言われることが多いというか、
うん、
なんだろう、もうちょっとこうしてくれたらないいのになっていう時は、うん、こっちに情報入ってこないけど、たまたまちょっと早めに配らなきゃいけなくて、そこを、がちょっとめんどくさい地域だからそこだけ先に配っちゃってとかってやった時に、いや早くってこの間すげえ良かったみたいな話があったりとかは、
なるほどね、
したかなっていうのはあったりして、まあ、それをこう意識的に取りに行くっていうことが多分重要なんだろうなって今話聞いて、
うん、そうですね、なんか今僕は結構、うん、売り上げをいくら上げたかとかよりもそういうなんか、うん、別のところなんか評価とか信頼みたいなところをこう収集していく方に今価値がある気がしていて。
ほうほう。
うん。要はだっていい評価とか、 なんだろう、そういうノウハウがあれば、いくらでも多分マネタイズってできるので。
確かに。
なので、そう、意図的に取りに行ってるっていうところはありますね。
なるほど、なるほど。なんか、意図的に取りに行く。意図的に取り、まあ、
意識的にか。
そうね。まあ、でもそこをなんか設計しないと、確かにいけないのかなーっては、思ったりはしていて、そのなんだろう、お客さんにとってもいいけど、働いてる人にとってもいいかなと思ったりして。
ああ、そうですね。
なんかそのモチベーションが上がるというか、
まあ、ただ配
ってるだけで、実際にお客さんと接点がないけど、実はまあこういうことをした時にこういう言葉があって、で、ああこうやってくれてよかったっていうのがあったっていうのを共有すれば、あ、じゃあ例えば早くてすごい助かるってなったとしたら、じゃあ他のお客さんもその恩恵に預かれるようにもっと早く配れるようにしようとか、今のルートちょっと見直してみようとか、そういうきっかけには確かに、より良くなるきっかけには確かになるなと思って、
そうそうそう。なんでうち、まあ、前若手の人と若手の人にとある仕事を任せた時に、もうお客さんに、直接こうなんか接するような機会とか作って、で、かつ、仕事終わった後のフィードバックとかもいただいて、で、それを社員の人に見せて、ですごいやる気が上がったりとか、なんか仕事の成果、あ、こういうのあったんだ、みたいな気づきをなんか作らせたことがあって。
なるほど、なるほど。
やっぱり意識的に作った方がいいかもしれないですね。
なんか、それは、思ったな、今聞いててっていうのと、まあ、その、そういう機会を作った上で、その作ったものをどう、その、働いてる人たちに見せるか。
あ、そうですね。
っていうところも、まあ、一緒に考えていかないと、いけないかなっていうのは、正直、まあ、感じたよねっていうのは。
まあ、本当はね、全員、にこうフィードバックとかできればいいんですけど、なかなかやっぱり難しいところはあるんで、ただまあやっぱり意図的にリーダーの人たちが作ってあげるっていうのは大事な気がしますね。
確かに確かに。まあなんだろう、こう商品と、なんて言えばいいのかな、商品と、こっちが提供してるサービスが違うんだよね。新聞
屋自
体が。そうそうそう。だから結構その聞くことってどうですか、最近新聞でいい記事とか面白かった記事ありますかみたいなのがなんか案外多かったりしていて。
なるほどね。
で、なんで撮ってくれるんですかって、長年付き合ってくれてますけど、なんで付き合ってくれるんですかみたいな話は多いというか、
そっちが
聞くことは多いかなって思うけど、実際そのなんか配送に関する部分とか、なんかまあこの間、うちで70周年の餅巻き
があ
ったんですけど、
はい、
なんだ、いつやるのって聞かれるっていう。
ああ、そうなんですか。へえ。
この間やったばっかだし、そもそも70周年記念だからやったようなもんで、
確かに。
そんなしょっちゅうとか、なんか毎年1回とか、なんかそんな、そういうレベルじゃないからね、じゃあ記念で、もちろんしようみたいな感じでやったわけだけど。
あれ、何名ぐらいいらっしゃったんですか？
うちは一応その2回に分けたんだけど、30分ごとの2回に分けて、まあ合計で100人ぐらい来て
く
れたんだ。で、
じゃあだいぶ来てますね。
まあだいぶもっと人来ないかなと思ったんだけど、まあまあそこそこ来ていただいて、ただ、はいはいはい、その開催日がですね、某学会の方の、お葬式の日で、
なるほど。
あ、やべえなとかって思ったりはしたんだけど、
あれ、けど撮ってる新聞違うんじゃないですか。
いやいやいやいや、なんていう、まあ確かに撮ってる新聞違うけど、そうと、なんだろう、そこをこうごひいきにしてる方も、まあ、何名か知ってるんで、
そうなんですね。
もしかしたらその方たちは来ないのかなとか思ったりはしていて、でも、その人たちも来たから、
あ、そうなんですね、
そっちするなのか、はたまた早いのか遅いのか
分かんないけど。なるほどね、
いや、もしかしたら結構減っかなみたいな、なんかいろいろね、そういう兼ね合いもあったりして、
はいはいはい、
なんで、まあ、そこで結構思ったのは、本業ではないと。餅を巻くというのは本業ではないと。
はいはいはい、
ただ、それのために、なんかその自分たちが関わったっていうことが、地域の方にとってはすごく良かったことだったのかなって思ったりはして。
うん、そうですよね。
うん、で、まあ、町内会長とか、まあ、そこら辺のその役付きの人たちが結構手伝ってくれて、で、もともとうちで働いてたと。
はいはいはい。
で、この、まあ、昔はなんか自衛隊に行って、自衛隊で、新聞売ってたんだとかっていう話とか、なんかその、はいはい、食べ物がない時だったから、その自衛隊の人たちは結構いいもの食べれた、てたらしくって、なんかそのキャラメルとかもらったとか、 なんかそういう思い出話を聞いて、あ、案外うちの会社も、ちゃんとその地元の人たちに貢献してたんだなとか、
そうですよね、
そういう、なんか俺関わってたんだぞって言いたいっていう風に思ってもらえてる会社だったのは良かったか
な。ああ、なるほどね。
なんで、まあそういった面では結構なんだ、ヒアリングを目的としたわけじゃないんだけど、いろんな話を、まあ聞けたり、いやだから長年取ってんだとか、まあなんだ、会社やってっからそっちで、はい、まあ、見せるようにずっと撮るように息子に言ってるとか、なんかそういう話があったりとかしたんで、まあ、そういった面ではすごくありがたいなっていう、その世話になったから撮ってるとか、
はい、
まあ、なんか誰か呼んだ方いいんじゃないかとかって政治家呼んできて
とかあったり、
まあ、そういったその地元のそのコアなコネクションを、ちゃんと使えるんだなっていう、
なんか
実感としてあったなっていう。
そういう機会にフィードバックをもらってるので、それはそれですごい、いいと思うんですよ。わざわざこの、ね、かしこまってこうインタビューしてくださいではなく、
なんで、まあ、なんかその方向性じゃないけど、なんかそのまあそれこそさっき言ったみたいにかしこまっていくよりは、何かもっと別な、なんかちょっと楽しそうな企画を用意して、
それに
相まって、いやどうですかね、なんかここ改善したらいいとか、なんか最近こうだっていうのとか、なんか困りごととかありますかねって聞いて、なんかもっとこうだったらいいのになとか、あ、ここはちょっとな、最近あれだもんなみたいなのをまあ集めていくと
ですね、
いうことなのかなって、ふとなんか商品とサービスは違うなって今更思った。
まあそうですよね、多分まあお客さんってその配達の話よりかは新聞の中身の話とかの方が、まあ、
そうね、
ただ中身のフィードバックをされてもそれ本社に共有とかは、できないもんなんですか、なんかこの記事微妙だったみたいな、
ヒーローが。いやいや、なんだ、言うときはあるけど、言っても別にそれが、はい、ちゃんと反映されるかっていうと、そういうわけじゃないんで、なんか、普通だったら、いや、もっとなんかこういう記事こうした方がいいよね、みたいな話したときに、じゃあ、それちょっと言っときますっつって、言って、で、変わったら、あ、これこういうふうに変わりましたって報告あると思う、はい、そういうのもない。
あ、ないですね、
はい。言っときますっていうこともあんまないんで。
なるほど。
そこの、連携は、まあ、正直取れてないかなっていう、印象は受ける。
なるほどね。なんかそこの連携を販売店の方と、まあ、記者の方とか、作ってる方と共有できたら、かなり強い組織になる気がするんですけどね。
そうなんだよね。それは俺もすごいあるなって思ってはいて、まあ、そういうところからいろいろ、まあ、そのなんだ、記者の人たちが顔出すところとか、まあ、そういったところにちょっと今顔出してはいるんだけど、ま
あ、
とりあえず顔と名
前、
覚えてもらって、で、なんかいい情報あった時とかに、教えたりなんなりっていうのが、まあ、できればより価値は高めて商品販売できるんじゃないっていうのはあるんだけど、なんかね、結構ね、話をしてみると、なんか、
はい、
あんまりよろしくない方もいろいろあると、
ああ、そうなんだ、
いうことだったん で、うん、いや、まあ、できればあの地元の人たちはやっぱりあそこに何できるんだろうなみたいなのとか知りたいわけだけど、
う
ん、
もうそうですよね。
そこなんか、うん、あんまり食い込んでいけない部分もあるみ
た
い
な。あ、
じゃあちょっと面白くないかなみたいなのはあるけど、
うん、いやけどなんかあの普通の会社で言うと、うん、製品開発をする人と営業する人で、うん、基本営業の人がお客さんからフィードバックをもらって、うん、でそれを製品開発にまた反映するっていうのは、うん、これ当たり前の話で、
うん、まあそうだよね。
うん、だからね、作りっぱなしとか売りっぱなしってなると、うん、なんかそれはお客さんの満足度もね、うん、あの反映されないし、まあ悪い方にあの、うん、行っちゃいますよね。
そうなのよね。まあ、特にその新聞自体がサブスクリプションなわけじゃない？
うん、あ、そうそう。
そうなるとなんかそう、どの記事が良かったのかどうかってわからないよねって。例えば、うん、その週刊文集とかなんか文藝春秋とか、うん、ああいうのだとなんかまあ、例えば大きいスキャンダル出した時にあこれすげえ見られてんだな。
そうですね。
わかるけど、その部数の増減がないから。
うん、うん、ネットだったらね、わかりやすいんだけどね。記事ごとに PV 出るから。
そうそうそうそう、そう、うん。ただね、なんかね、あの、うん、この間聞いた話では、うん、なんかその、うん、今まで河北新報で、うん、出した、記事の中で回ったっていうか見られたのが、うん、あの、なんだっけ、風俗店についての記事だったのよ。
なんですか、それ。
ね、なんだっけかな、うん、なんかね、あの、結構オンライン始まった当初あたりに、うん、あの、はい、出た記事でなんかその風営法に違反してんじゃねえかみたいな、そういう、うん、あのどこだ、華僑院の近くにちょっとしたなんか風俗街みたいなやつがあって、うん、でそれがなんかその風営法に違反してんじゃないかと、うん、でもその戦時中のまあごたごたもあり、あの、うん、立っちゃったもんしょうがないみたいなのがあって、
あ、ホテルとかですか？
あ、そうそうそうそうそう、
あ、その集まりありますね、華僑院という、う
ん、の中になんかその風営法に引っかかってるようなことをやってるところあるというのがあって、その記事が回ったというか見られたらしく、それに関してのなんかコメントがそういう下世話のものばっかり回るみたいな感じで言ってたんで、いやまあそ確かにそれもそうなんだろうけど、まあそこも意識して作っていかないと、あのなんだ、みんなから注目を集める記事を作ってなんぼじゃないかと。
それ文集になっちゃいますよ。
まあそれを作った上で、あのもっと価値ある情報というか、もっとみんな知ってもらいたい情報をその咀嚼して、あの少しずつこう食べてってもらうっていう流れを作らないと、ちょっと難しいんじゃないかなっていうのはあって、まあ、あのそればっかりじゃまずいんだけど、うん、そういうのも含めて、あの一応そのなんていうの、あの、うん、みんなホームランバッターじゃどうしようもないじゃんっていう、
うん、
あのバントもできたり、
そうですね、
ヒットも打てる人がいて、あの一応一チームになってるわけだから、うん、まあ、あの記事としてその入れられる数が決まってるっていうのはあるけど、でもまあ、とりあえず1番から9番、ピッチャー含めあのチームを作って、あの、はい、1つの記事になってるとか新聞になってるのは一緒のわけだから、まあ、そういうのも含めて、あの一緒に、あのとりあえずホームラン打ってくれるやつはホームラン打ってもらうと。
なるほど、なる
ほど、うん、あのバントの人はあのきっちりちゃんとバントしてもらうというの方がいいのではないかなっていう。
そうですね。
その、うん、シーズンごとにあのなんだろう、勝たなきゃいけないときはとにかくホームランバッターいっぱいですみたいな。ただそういう時期が来ると、あの結構バントの人があの活躍するとか、ヒットとか盗塁
そうですね、そういう人
が活躍するみたいなローテーションを組んでった方がいいんじゃないかなって、
まあ、
素人読者ながらそういうふうに
思います。いやけどまあそうですよね。いろんな記事が、まあね、集まって、うん、
そう、あのスポーツもあればね、あのな
んか、はいはいはい、
あの文化的なやつもあったりするわけで、あの茶道とか、
あ、そうですね、
なんかあの着物の着付けとかそういうのもあったりするわけで、それがあの一つちょっと混合して、あの一つの商品というか、まあ、作品に近いものを作ってるっていう感覚で作った方がまだいいのかなっていう、はい、個人的には印象でございます。
はい。ぜひ本社に共有していただいて。
じゃあどうなったか報告します。
そうですね。
まあ、ということで、はい、はい、まあ、今回はですね、ハセコの、新技術を、はい、実物件で検証、社員が住み、データ収集というところで、はい、工藤社長に、まあ、いろいろとね、はい、自社の、取り組み含め、はい、もっと、新聞販売店、ないしは新聞社はこうあるべきなんじゃねえかという提案も、はいはい、いただいた上での回でございました。
はい、
このテックペーパーはですね、毎週月曜日に、放送となっております。ぜひですね、いいね、チャンネル登録、そしてコメントなどなどいただければ、私たちも励みになりますので、
はい、
はい、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、はい、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。